まことを歩いて天地に、ね、命ありてよろずのものを生かされ、天地にまことありてよろずのことそのという皆さん神殿廃止の、まあ、私はこれは、ね、本当に金光教のね、金光教が、ね、最高にして最大のこの天地のお役人様を、ね、拝ましていただいておる、ね、私はもうこんな普遍的な文言はない、文言というんですか、教えはない。神殿廃止を私は唱えるたびに思います。天地に、ね、命ありてよろずのものに生かされ、天地にまこと真でありてよろずのことが整ってくるというわけです。そういう神様を、ね、私どもは拝ましていただいておるのでございます。だから私は、まあ、これはでもこの間13日の日に鹿児島から、佐田昭八郎さんが毎月もう何十年これをこの13日会だけはもう執念を持って貫いておられます、ね、そしていつも13日に緩和発表のおかげをいただかれて、のっけりです。私は毎朝天地を礼拝しております。命の源、真理の源泉としての天地からの神様、ありがとうございます。これを唱えてこの天地を礼拝させていただいておりますという開口一番にそれを申されました。ありがたいなと、ね、私はね、本当にこうね、この地球上に住むこの天と地の中に生かされておる人間万物の霊長の一人一人がですね、私はただ昭和一郎さんが毎朝天と地に向かってですよ、ね、命の源、源泉、真理の、ね、誠の大源としての天地金の神様、ありがとうございますと、ね、こういう祈りが、ね、できれる、ね、70億の人類になったとき、私は本当の世界、真の平和と人類の真の助かりが実現されると私は確信します、ね、いや私も毎朝天地を礼拝するときに、これは初代の三好にあるんですね。どうでしょう、私たちの命、この命のね、大源、真理、本当のことの、ね、源としての私、ね、天地金の神様、ありがとうございますなのです。ここから第一歩が始まるわけです、ね、私はこのなら、ね、話を聞いたら分かります、ね、この天地金の神様というお方が、ね、私どもの命の源であり真理の源、頭で分かります。私はこの内容が、ね、この命が、この真理が皆さん具体的にどこに含まれておるのかということですよ。で私はもう一言で言ったらね、皆さん、私どもが日々この成り行きで改まり、この成り行きで磨くというね、成り行きのは神の働きと初代がね、発見されました、ね、私はね、本当にこの成り行きの中にね、皆さん、神の命と神様の心、真理が、ね、もう凝縮しておる、もうそこに畳み込まれておるのは私は成り行きだと、もういよいよ確信を、まあ、募らせていただいて、ね、そうなるときにもう成り行きの中に見える金光堂という、もう成り行きの中に見える幸福堂であり、成り行きの中に見える神人が助かる、神も助かり、自分も立ち行くという道が、ね、 きり見えてくると私は今佐田正八郎さんがこれをね本当に心から願い、また毎日これをされる中に、ね、そういうことにもう必ずね初代が成り行きの中に見える金光堂でした、成り行きの中に見える絶対幸福の道でしたというようなことが佐田正八郎さんでも、もう必ず確信を持って言えれる、私は時期到来ということがあると思いますね。そしてその中でですね、佐田正八郎さんが、私は本当その時は大変、私もその朝のご記念っていう、その佐田正八郎さんのそのお話の中からとこう符合するのがたくさんあったんです。まあこれはいつものことですけどね、その時のご信者さんの緩和と私が朝いただいたこと、またね、それでいつもこう符合するのですよね。その中で、ね、でも私は本当に新人欲、ね、もっと本当になりたい、もっと本当の助かりを受けたいというこの意欲のある人のね、一言一言というのは響きますよ。またそのつかみどころが素晴らしいんですよ、ね、この間初代のご理解を昭和39年です、このご理解を聞いておりましたら、ね、初代が、ね、成り行きという自然の働きというものをね修行と受けられるようになった時が一人前だと、ね、そしてその成り行きを、ね、ありがたく、ね、自分のありがたさで受けられるようになったら十人前であり、十人力の力が受けられる、その同じ成り行きを百のありがたい心で受けられるようになったら百人力だ、百人力だというご理解、それを受け止めておるわけです。私は今さ、まあ、佐田正八郎さんね、佐田正八郎さんがね、本気で力、神様を信ずる確信と力とお得を本気で受けようという構えをね、そういうことをね、いや皆さんも初代の1893条はもう日々いただかれておると思いますけれども、ね、そのキャッチの仕方なんです。私は佐々木和太郎さんがそれそこにくな食いついてくるというんでしょうかね、うん、この成り行きということはですね、段階がございまして、ね、もう一番その、まあ、簡単に言うと段階というのはね、例えばそれこそね、まあ、いろんな成り行きも、まあ、ありがたい成り行きもありますね、怖い成り行きもあります、さまざまな成り行き、自然の働きの中に、日常茶飯事の中にこの成り行きというのがございますけれども、ね、その嫌な、例えば困ったような成り行きから、まあ、逃げとけ避けとけ回っとけ、もうこれはもう最低です。いやもう皆さんその受け方ですよ、もうね、まあ本当にただもう嫌な成り行き、怖いなりゆき、ね、それからもうどうかして逃げたい、どうかして避けたいという、いやその時期もあるのですよね、人間どうでしょうか。次にはね、不平不足、もうしぶしぶもう受けようって、ね、それもうしぶしぶ、いやいやながら受けようという段階。次は漠然と漫然と、もう別に意識もない、ただ漠然と受ける段階。次はね、それこそね、諦めです。先ほど今坂田先生がお話の中で、がんの話してましたね。今、二人に一人ががんになる時代です。ね。ね。そのがんをですよ、ね、いただくことがあるわけです。ね。そのなそういう成り行きの時に、あ、これもう人間だからね、こういうこともやっぱあるよね、まあ諦めで、皆さん運命論で受ける段階、 小さな悟りでありますけども、私はね、もうただ叱らなし、運命論的に受ける生き方ということですよね。ところが皆さん、愛楽ではね、この間から伊地知さん海外におられました。その前久津さん愛楽で、まあそれで本当がん感じちゃってる。ところが私愛楽の人たちの受け方もう見事ですよ。今度の伊地知さんの今度緩和されました、肺がんを受けられて、もう右になろうが左になろうが神様任せます、よしあしを神に任せてもう受けますという肌がね。でこの段階がどうでしょうか。あ、久津さん乳がんから、もうこの乳がんはね、恐ろしい怖いものでもなければ、もうこの乳がんのおかげでという、今も信心をもう間違いなく、あの久津さんは一段この今度の乳がんをいただかれて、もう一段ステージでね、上がられますからね。もう今よじのご記念からね、よじのご記念に毎朝来られます。その乳がんのおかげですよ。多分夕日前にね、そこでですよ、ね、そのがんをです、神様が求めたまんとして修行と、ね、それを神様がくださった修行と受けられるようになる、これが一人前だと言われるんです。それをキャッチしたんです。そして、ね、皆さんここからですよ。信心は私はもう初代という方が39年ですよ、鏡時代。このその成り行きを自由のありがたさで受ければ十人力だと、その成り行きを百のありがたい心で受けたら百人力の力が受けられる。これは皆さん限りがないのですということをね、私はその発表をされた時に、ね、私これ以前もう2年前でしたでしょうか、電流送球という方がおられました。芥川賞ですね、まあ、文学賞で芥川賞を取られた、まあ、この方にまあちょっと興味がありまして、というのはその、興味を持ったのがこの電流送球という方がね、まあ、お盆さんです。曹洞宗のお盆さんで、ね、この方が NHK の番組で1時間半お話しされました。成り行きを生きるということで話されました。私はそれを見て、ね、成り行きということに目を向けられてるんです。そしてそれの中でね、結局あれは NHK からその成り行きを生きてなく、本当は、だから私、まあ、その番組だから福島の方にありますけどね、まあそういう東京に行く機会がありまして、その現流お嬢に、もう合うか悪いか分からんけどもとにかく行きたいと言って行って、愛楽の御本を持って、初代の御本を持って行きました。私はもう哀れならこのその本をね、まあお供えして帰っていこうと思ったんですけどね、おかげで会わせていただいて、ね、それでお話もいただきましたけれども、その中でね、成り行きを決然と生きるということなんです。本当は自分が言いたかったのはそれだと、ね、成り行きを決然と生きる、受けるということなんです、ね、素晴らしいですよね。そしてその方が言われたのは、ね、仏教でいう諸行無常と言います、ね、いや諸行無常ということはね、もう変化してやまない、ね、生きておるものは必ず死がある、形あるものは必ず壊れるのだと、これはもう大真理ですよ。私はお釈迦様の諸行無常観というのはもう大真理だと思います。そう思いません？生きておるものは必ず死ぬ、 100% 死ぬ、この形ももう絶対永遠にこの形、皆さん100年後このままこの教会がありえんですよ、でしょうか。だから諸行無常観というのは、私はお釈迦様の、まあ、大真理ですけども、その諸行無常を、ね、原油さんは和語で申しますならば、ね、和語っていう和語で申しますならば 成り行きだと思いますと言って成り行きを語られたわけです。そしてね、成り行きを決然と生きる受けるということです、ね、だこれがね修行というね、皆さん間では絶対この成り行きを良いこと悪いことみんな生老病死という、まあ分かりやすく言うとそうですよ。生まれてくることの苦しみね、ね、病気の苦しみ、老いることの苦しみ、死ぬことの苦しみね、それもっと思考っていうのがあってね、私はこれいつも思いますね。まあお釈迦様が宿泊であり一切回復もう全ていやそういうことを教えられますけどね、いや私はねこの一生をね宿泊で終わりたくないとね、いやだからその源流さんはその諸行無常の働き成り行きをです決然と受けることが本当の受け方だと私は思いますなんですよ。まだ受けて受けて受け抜いておられない皆さんことなんですよこれ。だから私はね皆さん決然と受ける段階が私はもう それがねもちろん決然とその言う文字それが仏様の働きとして私ってねそれをね仏様の働きとして受けられたらもう間違いなくもう私は原因をしようっていうから、それで私がその本をあの天気日月の頃をあのまああの読んでくださったと思う、まあ、お礼の手紙が来ましてね、まあお礼の中にこう書いてありました。成り行きの成り行きを尊ぶというね成果を教えていただいてありがとうございますという、まあ、一言で言うとそういうことを書いておられました。私は成り行きを修行と受けるという段階から成り行きを皆さん愛宅では初代が成り行きを尊ぶ尊び受ける生き方を学びて問わぬ命とせんでしょうが、皆さん成り行きを尊ぶという生き方はもう最高の生き方なんです。なぜって成り行きを尊ぶということはね、その価値その中に含まれておる真理と命を 100% バシッとそういう真理がこの成り行きにあり神の命がこの中に含まれておるというガチッとその価値が分かったから皆さん尊べるんですよね。だから私はね初代が成り行きを尊ぶね、あこの間嘘あ話が、ね、あの横田先生という方が、まあ、以前愛楽に右脚高校にずっとするだから毎日愛楽で日射してこられた先生がおられる、この方がちょっと遠方の高校になられてし高校の、主任学年主任になられたの で学年主任になってそのなんか指導方法教育を作るためになんかテーマを作られたならんっていう、それでねその横田先生が学年主任になられた権限で、はい、その教育 方針でしょうかね、それを成り行きを尊ぶというでということを聞かれて、で先生方がねそれは素晴らしかった、ね、成り行きを尊ぶとね自然順の自然尊重ね、まあ、見やすく言うから自然に起きてくる全てのこと自然をに順応するのであり尊重するのであり成り行きを尊ぶ素晴らしいテーマだということをこの間聞きましたね。皆さん成り行きを尊び受ける生き方を学びて永遠の命の汚染なんですね。で私はまさに私はね本当に今愛楽の成り行き大きな流れの中でね皆さん目覚めの時なんですよね、うん、目覚めるということね、目覚めたらどうなるんでしょうか。今申し上げます、ね、天地にまことありて、よろずのことをととのう、 天地に命ありて、よろずの者が生かされてくる今年にね、お金が絶対整ってくるのでありね、生かされてくる全てがね、過去も未来も、ね、今を喜ぶ、今を尊ぶ心になったら、過去一切が生かされ、未来が開けてくるのだと。なのこれ、私は本当に成り行きを尊ぶ、今を喜ぶという心は、過去一切が準備してくるのです。未来が開かれてくるんです。ね、私は本当、いつも申します。私の、これはもう、私の自覚。この自覚と目覚め、私は思います、本当の目覚めは自覚だと思う。自覚から本当の目覚めが生まれてくるのだと思います。自覚というと、ね、私はあの思い、あの自分の中でね、私ほど、ね、私は自分の中でね、その自覚をもう過去もういろんなところでいろんな場面でそういうことをずっとあの自覚させられてきたわけです。どういう自覚かというと、ね、もう生に一重がままならぬ人の身であり、ね、私ほど、ね、小心者、臆病者、ね、控え主義者は何回も言ってね、私は本当そう思うんです。私ほど、ね、小心者であり臆病者であり控え主義者はという私は自覚を持っています。だから神様がね、ね、そこからの目覚めをいただいたら、神様がね、もうそのようにね、私はナビゲーション、神様が導いてくださるのです。この自分の位置がね、私はこの目覚めというのはね、結局目覚める、私の命はもうあそこに向かう、志、もう私の目的、絶対の目的、生きる目的であり、新人の目的、目覚めるということは、私の目的が定まるということですよ。まあ、吉田松陰になってもね、あの人は29歳で亡くなる。でも、志が素晴らしかったでしょうが、志を立てたんです。もうそのためならばというわけです。だから私どももね、本当の目覚めというのは、その神の願いにね、生き目覚める。神の願いを明らかにし、永遠の願いに生き目覚めるんですよ。今、天地が開ける音を聞いて、今、目を覚ませっていうことなのです。ね。目覚めたら、ね、あれ、まあ、昨日、まあ、前夜祭で、そういうことから、あの、目覚めたらですね、初代があるときに、天地岩に神様が、座れと、天地岩の前、あの、天地岩っていうのがありますね、愛楽に。あれは天地岩っていうのは、天地書きつけを、こう、模してっていう、天地書きつけを排斥された、築堤なんです。天地からの神様、ね、京都一丸金光大臣、それで左に大坪総長。でも私はこれはね、三蔵石と言います。三つの塔と一三蔵石。ね、私は天地からの神様、金光大臣、そしてここにね、私はもう一人一人が入るべきだと思います。本当は。だから三尊石として拝まれるというわけですね。その前に富士山の形をした石がありまして、初代がその富士山を指して、神様がね、初代に、ね、教えられたことはね、ついた水仙や、好かれた柳。ね、面白いですね。ついた水仙、好かれた柳。ね、ひとたび誠意に目覚めたら、目覚めない。ひとたび誠意に目覚めたら、死ぬまで目覚めっぱなしが本当だよと言われたんですよ。私これ結婚前に、その研修で、その初代のね、その一言はもう今でも、もうありありと、この命にまあ刻まれております。ね。ひと 度皆さん聖に目覚めたら、目覚めっぱなしが本当だよということを教えていただいてですね、そして思うんです、まあね、今までなるほど何回も目覚めた、もうこれで決心したっていうね、一大欲しいまたは目覚めたという皆さんもあるでしょう。あ、本当に目覚めたと、それはその目覚めた目をまた再び閉じる、また目覚める、また閉じるという、いや、そういう愚かしいことをずっとしてきたわけですね。でも私はね、今、まあ、おかげで、ね、この自覚が強ければ強いほど、目覚めっぱなしということになると思いますね。私は本当に小心者、ね、臆病者、だからもう本当に、国にだから座らずにおられるわけです。飛行機に乗るときに、あれがいつも話しますね。まあ、で飛行機に乗ることももう恐ろしく恐れるたまらん。一番最初に神谷教会に、我が子のセミナーに2年間行きました。その一番最初に私はね、本当にここは、それで教祖様の見教えをあの紐解いて、経典開きましたとね、出てきたのが、ね、高橋富江先生のお伝えで、明日、ね、塩辛を食べてもならんという、塩辛を食べてもならんからと言うて、今日から、ね、塩を飲んどくわけにはいくまいが、取り越し苦労もするすなと言うほしい。私は本当目の向こうが取れました。本当これ。だから今でも、 もう刻まれてるから、こうやって何回もお話しますけれども、ね、明日、塩辛を食べねばならん。から、今日から水飲んどくわけにはいくまいが。取り越し苦労するな。私はね、本当にそのくらい小心者なの。ところが私はこの見教えをね、今、だから私のこれ新人の確信の上でですよ。皆さん、必ずこの人生道には皆さん、生老病死という塩辛があるでしょうが、また絶対逃れられないのがその生老病死であり、皆さん、この人生土俵に上がった、土俵に上がったら、好むと好まざるとにかかわらず、ね、もちろんありがたいことも、または、もういなら、まあ、なら、良いことも悪いことも、ね、甘いものも辛いものも臭いものも、絶対これはね、塩辛が出てくるんですよ。出てくるでしょ。ところがです、ここが私は今はね、もう、なるほど、ならいつ出てくるかわからない、塩辛を食べればならんことが必ずある。ところがね、塩辛を食べた後にね、必ずこの神様、この天地の親神様は、その塩辛を食べねばならん前に、後ろにね、必ず水を用意してくださる神様だと信じることができるから、私は今、本当におかげで、ね、いや、おかげいただいて、こんな小心者がね、が、おかげ、まあ、おかげいただいてるわけですよ。ね。私は、先ほど、神様がね、私は本当に、あの、この、まあ、自覚と目覚めということをね、この間、あの、まあ、先ほどナビゲーションって言いましたね。私、本当に、あの、神様がナビゲーション、を本当はしてくださるんですよね。この間養老武さんって言ってね、あのバカの壁を描いた人がいます。あの方と久米彦さんが対談しておりましてね。でナビゲーションという話になった。そしたらナビゲーションというのは脳の中に本当は組み込まれてるんですよねというような話するんです。ね。そしたらもう次に言うんです養老さんが。ね、ナビゲーションというのはあれは航空機または航海技術のね、方向指示、本当はそういう高度な、ね、ことをナビゲーションというので、今はカーナビなんかがついてるの皆さんね、カーナビがあったら目的地を出します。ここで今から金港というところに行きたい、ね、そしたらカーナビでもうそのシステムに基づいたらずっと連れて行ってくれるわけですから、その目的地にですよね。ですから目的地を定め目覚めたら自分の立ち位置で、私はねこの自覚というのはね、今の自分の立ち位置、自分はこういう立ち位置だ 自分の、ね、自覚、ね、自分が住んでおる世界を告白しなければ、私は久留米におりますよ、久留米におりますからどうしたら金光に行けますかという自分の立ち位置を教えなければ導きようがないと言ったんです。私は本当にそれを、ね、問題はこの自覚なんです。だから先ほどから言う、私は神様に、私は小心者です、私は臆病者なんです、私は悲観主義者なんですと私は訴えたんです神様に、ね、そしたら、ね、おお分かった、お前そんな小心者だから、神様がね前になり後ろになって、な私は今それをね、カンナビゲーション、先ほども言ったね、あの本当さらにカンという字を言ったら、ね、いや私はね、このあの皆さん勘というのをね、このあのこっちなど勘なりと言いますよね。いやこれは絶対皆さん感性は素晴らしい感性を持った方がいい。これは繰り上げますよ。だから私はもちろんあの勘なりレーションでね、今日まで来たなと思うんです。神様がずっと前になり後ろになって導いてくださって、今日があるしかも、もう目覚め、悲しいっていうね。まあ、どういうことかって言ったら、私はね、今言うように、もう生まれてから、まあ、本当言ったら、もう、内気で、私は本当大体は自閉症なんです。それで本当に自閉症でありね、もちろん内気であり、その、もちろんそういう性格が、あたりが、でも私は本当にこういう内気で、無口で、あの人前であのできないというようなこの性格がね、本当に良かったそうに、ね、今思うんです、ね、それが私がこの小学校の時にですね、あの小学校あの教務機の直子という姉がおります。私が耳をあのスマイルおばからこう耳くつしてもらって、火事だというわけ。それでそのままおばあ出て行って、私は、あの、だから私は本当にもう、まあ、その耳かけをそのまましとったんです、こう、つけた。そしたら、階段から降りてきた、な、そのナオコ姉さんが、ね、その耳かけにブスッと、ね、それで、もうここが、鼓膜がいっぱいで破れて、もうそれから血運が出てきて、それから、だから小学校ではずっと、あれじゃ耳汁が出てきたんです。皆さん、いや、こういうこともなるんですよね。だから耳汁が出る、臭い。だからみんながもう臭い、臭いと言われる。ね。もういよいよ、内気に内気に、ね。もう人前に出るのが怖い。私、だから、あ、本当あれね、人間恐怖症でもあったと思うんですよね。まあ、だからそのなりで、耳、皆さん、これは本当に、あのそういう、体験を持っておられたら、ね。ずっとこの耳汁を処理できない、臭い、みんなが臭い臭いという、ね、まあ、そういうことのおかげで、ね、まあ、こういう性格になって、で私はねそういう性格で、そして、まあ、だから私は、ね、初代の信心生き方には消えろし、またはもう憧れておりましたけども、私は絶対金光様の先生にならんと、なれないと、なれ人前に出る、もう恐ろしいでもたまらん、もう人前に、ね、あのうちの弟といつも比較されるような栄一郎がね、もういつも学校先生が栄一郎ちゃんと三郎ちゃん二つにして一つにしたらもうちょうどよいうようなことをずっと言われてました。もう栄一郎も口から生まれてるもんって、ね、いや私も二人で兄弟で連れ乗っていきますよ。私はもうこうやってもうお高しがこういうわけ。演出はね、お百姓さんにね、妖精が出ますよ、いや、もうへえ、いや、なんであんなことだよって言えるやろうかと、いや、本当にそうなんです。というぐらいに、性格的にそんなもうことでしたけども、ね、だから私は、だから工業学校建築家に行って設計士になろうと、 設計士になったらもう人と会わんねんって黙々と詰め込む。いや、こんな単純な思いで工業が作ったわけです。ケア工業ね、それはこれも簡単な死の工場が頼むわけですからね、どっちの死の。まあそれは別としてで入りました。そしたらですね、入った途端にここが張り出しますね、肉腫。だから今日はまあ金先生がんの話したから、私もまた改めてですよ、ね、そのがんというものを、ね、まあだから後々それで分かるわけですけども、もうこんな1年半こういう状態でした。まあ知ってる方はここにおられる。そういう中でね、それを思春期ですよ、16歳7歳というね、思春期の時にこんながんを、まあがんというか、まあその時はまだ分かるまで、お医者に行きませんね、行ってません。それでもちろん学校に行きます。先生からまた友達から、お前今後今日はあの医者にかかっていかない宗教会、もう切って切られんとか、そのこんな生徒の子みたいな切ったらどうかとやっぱ言われるわけです。私はもう何も返事しきらんわけです。おとなしいしね。それで私が初代のもとに意を決してね、お届けに行きました。まあ信者さんからもまたいろんな人からもそう言われる、もうこれ医者にかかって ね、切ってもらったらどうか。そしたらね、私が初代の、まあ、こういうなりでみんながそう言うて、くれるからとお連れに行ったんです。初代が、まあ、ご結界から中ね、もったいなさね、ミサウロ。ね、おかげで、この病気のおかげで信じができるとよ、できるとかっていう。私はね、もうその時は、医者にかかれてもかかれても言われなかった。ね、もう裏に帰って、母、奥様のところで、また、まあ、台所で、私は今後になります。でそれはその言っちゃいかん、そうだから悲しかったんじゃないんです、ね、もったいなかね、三三郎、この病おかげで信心ができできやろうがっていう、だから初代はしておられたんですね、親である初代は。私はまだ17歳ですから、それで私は意を決してなら朝前に本気でだから朝参りしようと思って、まあ、朝参り始めまして、そして明日から朝参りを本気でしまってお届けしたら、初代が三三郎若い時の修行はね、しっかりしておけ、年取ってから楽だぞ、ね、このお前のこの今晴れておる、これはねお前が三三郎求めてなった病気じゃない、神様が三三郎お前に求めておられる、ね、お求めたまう修行だから、それを受けていて、受けるその覚悟、ね、受ける腹が大事だって言われたんです、ね、それでまあそういうことを皆さん、ここが先ほどね、その成り行きをね、修行で受ける、その覚悟、決然と受ける、ここからが本当始まりなんです。そして、ね、それからまあ積み上げて、そういう中でもう成り行きがもう、そういうことね、私は本当この私のこの肉腫の、まあ、この時の成り行きというのは2ヶ月近く初代のご理解が残ってるんです。私は今こうやってお話ししながらです、本当にね、カンナビゲーションだったなと思いますね。もう一言一コマ一コマがカンナビゲーションでしたね。ご本部に修学旅行に行くというわけ、修学旅行のちょっと時だった。それでね、修学旅行に行くために検診を受けなければならないんです。それでそのお医者さんが私のこの顔を見てから、もうこの子はとても修学旅行に連れて行ったらどんな子になるかわからないよ、先生に言われ、先生がまたこの先生が偉い もうすぐもう電話して初代を呼び出してるんですよ。あの三木三郎君の同さんですか、三木三郎君は修学旅行には連れて行きませんっていうね、もしも連れて行くならばお父さんあなたが一冊書いてくださいますから、稲田三郎の君の命が、ね、命というかどうなってもその一冊を書いてくださったら修学旅行に連れて行きますというようなことになる。それがねこの成り行きもだからあれなんだね、これはその始まりがその日の朝にですね、小野先生という方が、産婦人科の小野先生という方が、初代親先生、今日は一つ話があります。ね、ここの三三郎君がこんな跳ねて、あれはただの病気じゃないということを、西見病院の先生、西見病院と親類になるんです。私が今日、淵上先生来てますよね。淵上先生が友達だったんです。ね、それで西見病院に一回遊びに行ったんですよ。吉見にあるのはね。ここから本当は始まるんです。まあ物語がね。というのは、その西見病院の先生が私の顔を見られて、あの子はこの子かっち。というような。で、そこでちょっとこう触ったり、これはただ病気。だから親類なり、小野先生に、お前は毎日じゃあ、愛楽協会の朝参り、朝のお参りしよう、毎日行ける小野先生にね、お前、あの間教会というあの三草の君はもうただの病気じゃないぞということを電話かかって小野先生が言われる。その日に今熊谷そのバックの先生が、ね、もう三草君はもう修学旅行に連れて行けませんというような成り行きになる。それはちょうどその時に古川久能様の今後45年の式年祭が初代と大奥様が行かれるもう計画があっておったんです。それで初代が私に、もう三三郎どうか修学旅行行ってもいいの、一冊書いてもいいけども、お父さんお母さんが今度、金光に行くから、どうか、もう修学旅行をやめて、金光に行こうかっていう、はい、そんな捜査してくださいって言って、金光に急遽修学旅行をやめて行った。ね、もうこれがね、私はもうこれがね、まあ後でそのご理解があるわけです。もうこれがもう親子水入りの最後のなら五分参拝になるかもしれんというようなそういうことで五分参拝、それでお口で初代がね、思想の羽織ください、もう思想が現れてる。ところがね、思想が紫なら思想と梅と同じであるね、だったら安心だというような、まあそういうギリギリのところのお知らせもいただかれ、それで帰ってきました。で帰ってきましたらね、小倉の富永先生というのはもう小倉病院の権威のある実家の先生、富永さんというね、もう熱心な方の娘婿さんに富永先生という方がおられる。その方がもうその日に来てもう愛楽に来られまして、そしてねどうですか、私のあの診察をこの、高島さん、総代の高島さんが、がそこに、まあ、たまたまおられて、あなたが立ち会いなさいと言って、そして、その富永先生から、見てもらいました、ここでね、今日は。そしたら、その富永先生のね、顔色は、我々は眼色が一変しました。もうやっぱり三沢君もういいよって言われて、もう私は本当にもうね、いや本当にもう死の宣告を受けたように、私はもう部屋で帰ってもうまあ一晩になりましたと、そんなにだから小心者なんですよ、ね、ところがですね、そういう、そしてもうその富永先生がもうすぐもう久留米大に後輩があるから、久留米大にねもうすぐもう検査から手術からもう全部当てて万事万端整えるから、もうぜひ医大にというようなねことでした。でその時修学旅行でね、下積み友達が一人おりましてね、その友達が修学旅行のお土産を買ってきてくれたんですね。そのお土産ね、なんかあっちの富士山の なんかあちらの方の修学旅行に出たからね。でそれを初代がねもうすぐ開けて見られるわけ。初代っていうのは皆さんここ神垣なんです。例えばそういう置物なんですけどね。それで私に浮三郎このお前の友達がこうやってお土産買ってくれてて今お父さんこれ見たよと神様のお心ねそれいるねと言われる。浮三郎分かるかしな、分からん分からんんです。そんなに感性が悪いんですよ。でもそれで初代が私にその置物というのは富士山をバックに富士山ね、そして、なんて言うんでしょうか、水車、水車が小屋がねぐるぐる回る水車小屋がある、ね、そして籠かきが籠を担いで乗せてな東海道でしょうね。そういう分かるんですよ。富士山そこに水車、そしてそこに籠かき、そしてご理解してくださったのが三草郎。バックはね富士山が神様であり、ね、あお父さんが目指しているもう富士山、もうね私がバックであり天地がバックだ、そしてここに水車という、ここにお恵みをいただき続けたら、ね、この水車が回ればね米なら、ね、精米精粉にねままになる元がもうできるんだ。しかも今度のお前の入院はねもう矢をなしにね籠に担ぎ込まれてね入院というのもう矢をなしになら病院にね運び込まれておるのがお前の姿だっていう、ね、ご理解。たったその置物一つの中というのは神なみですよ。そういう中でいよいよ入院という時に、ね、まだここが、ね、入院する時に初代が私に折り返してございました。三草郎人間の実相というね、またこの実相を聞いた時に、ね、私のこの自覚の中にそれが食い込まれたんだと思うのですけれども、ね、三草郎教祖様がね説かれる生じ人へがままならぬ人のみが実相だよ。今日あって明日ない命なのかもしれない。それはね病気しとるとかしとらんとか年寄りだから若いから関係ない、なべて今日あって明日ない命なのかもしれない。それが実相だ人間の。そこでお前はねちょうどその時に生じ人へがままならぬという自覚を持ってお前はちょうど断崖絶壁に立っておるような、そこにおるんだ。だから間違いなくお前をもう一歩踏み出したらお前の命はもうない、その自覚を持って、ね、今度の入院の会をいただかなければならん。そして、ね、三草郎そこから回り右をすれば、ね、回り右をすれば限りないおかげの世界があるんだよって言われる。いや私は今もう限りのないおかげを今見せていただいて嘘じゃなかったということですよ。回り右するということはね、どういうことかというと、神様が一番喜ばれる、人が助かる、お役に立たせてくださいという願いを持つことが回り右することだと言うと。いや、その時で、まあ、そういうご理解をいただいて入院。そしてここにで入院する、ね、主治医の先生が、新先生、神先生だったんです。新先生、そしてまあだからもう本当にねもうビニール際にわたってもう手の込んだ、まあそういう中でこれも小野先生がね手術が11月16日にございまして、ね、13日の日に医大に行っておられる。それで医者さん お医者さんですから小野先生に「どうしたら?」いろんな噂を聞いておられる医大に行ってね。今度の三草郎君の、ね、三草郎のあの病気といい、これは久留米医大ね、もう3人の、医大の3人のトップの人たちがもう見守る中で手術が行われるんだ。しかも主治医の先生、その先生が、ね、こんな状態にね、1年半、ね、ほったらかしにしとった親の顔が見たい。 言われたんだそうです。いや、これがこういう話だと、これというのは小野先生のおかげなんですよ。小野先生がね、そのもうそこで聞いた噂話をもうそのまま13次会の日に帰ってきてから初代にあの時こう聞こえたけど、ま、漫談の中でその話をされるんですね。親の顔が見たい、もうまず 99% だと、もう実験材料で手術はするものの、ね、もう当てる方は当ててみましょうということで、というようなね、親の顔が見たいと、その時に初代がね、ここからが私の出番だと思われるんです、ね、そしてね、任せて育って改まるというね、任せておる、ね、任せられておる、またはそこに本気で育っておる、改まるという、任せて育って改まるという、これができたらね、もうおかげになるべくしてなったのだという、まあ、それから、まあ、実際手術してみて、もうびっくりされるわけです。そのもう、それが全部一つのもうオブラートに包まれて、ね、もう他に転移してなかった。そしてきれいに、まあ、そのもうこれはもう奇跡だというようなことの、まあ、おかげで、ね、そういう、そして私が、うん、本当にない命を助かって、ね、私は、まあ、だから本当に命を助かって帰って、12月11日に帰って、まあそのとおりね、帰ってきました。そしたらね、国威のお供えがあっておったんですね、仏屋から のお供え、そのね、国威に身を包めてお棺に入れようという、本当はもうそこまで話を進んどったんだこれ裏話っていうかね、その国威に身を包んでお棺に入れる、その国威をね、生きて、だからその時初代が私に、三木三郎、この度のお前のこの病気はね、もう本当に神様のね、手の込んだね、もう一期一会間違いのない働きの中でそのことだったんだ、ね、お前が生きてこの国威が切られ誰も思ってなかった、それが今こうやって生きてこの国威に身につけられるということは大変なことだというご理解してくださって、親業界にお礼参拝に来ました。お礼参拝に来ましたら、ね、親先生がそこでご神願をいただかれる、ね、あの例の木です、柿の木をいただかれる、ね、もう熟し貝がもうボトボトボトボトボトと落ちるところをいただかれて、ね、そして一個だけが残ってる、ね、それを神様がご神願にずっとこう見せてくださると、その神の、ごめんなさい、書き熟してだけがね、神の小よりで吊るされてるご神願をいただかれて、帰りがけにご理解に抜き去ると、お前の命はね、間違いなく落ちておった、大事に落ちる運命だったのが、ね、神の小よりというね、神様のおかげで、信心のおかげでお前の命は保たれておるんだろう。これを、この自覚、ね、この自覚を忘れたら、ね、お前の命は落ちるんだというご理解をしてくださいました。ね、そしてですね、だから私は今、自覚。そしてまあ、それからね、もう時間が。ここからの展開が面白いんです。面白いけど、私の中でね、初代が、ね、私はあの初代から、ね、が我が心の時代を作るということ、ね、私はね、初代が亡くなった、時にね、守破離でした。私はもう本当にね、守破離というね、守って破って離れるという、私は初代が亡くなる、平成6年亡くなって、平成7年から、我が心が、初代が取られた、我が心がくなというね、あれ一冊持ってね、この成り行きもね、私はもう本当に、今何度も言うんだよね、私は人前で話すことがもう死ぬほど嫌、人前に出られるのがそう、その私が、もう回る、あの我が心がくを持って、皆さん、今後今日は、おかげを我が心に、我が心による助かりこそ、 この我が心についてくるおかげこそ本当のおかげですよ、ね、皆さん神より金光大臣にいつまでも月のおかげを話にしておくのと、うん、月のおかげなんです。一時的な枯れ木に花が咲くようなシャボン玉のようなお願いしておかげいただいた霊験奇跡がすぐ月読むでしょうか。またそういう霊験奇跡いただいた人たちがそんならその後どうぞ心が育っていっておりますから、育ったんです。私はね、本当に、いや私は初代が我が心ということの助け、我が心による助かり、ね、そして、言われますよ、このね、我が心という助かりというものが、ね、この我が心の本気で目指し、我が心による助かりをいただいてきたらね、皆さん、霊障とか霊の障りとか、ね、または悪魔とか、ね、または因縁とか、またはそういうもろもろとしたね、それこそ闇の世界というんでしょうかね、そういうことに、ね、そういうことに引っ張られて振り回さないんですよね。我が心の前にはいかなる因縁もどんな罪深い小心者であろうが、ね、どんな助かりがたい、ね、私は今日鹿野先生がね、鹿野先生が今度神の寄り城という言葉を聞いてもう感極まりましたというので今日朝話しました。あんまり感動しない鹿野先生がもう感極まって話しました。私はでも鹿野先生がね本当に自分のようなものにでもという ねそれで今日釜の発表で鹿野先生が言ったんです。私ほど愛楽うちのクズの子ですと言ったの、ね、いや私はねこの自覚がね私のようなものにでも神様の願いがかけられてよ、私のようなものでもね神様が手になり口になってくれよというその願いがかけられておると思うなら今日の感動だったと思うのですけれどもね、私はどうですか、神より金光大臣にいつまでも月のおかげを話にしておくのぞというところをね、私どもはね、神より大坪宗四郎にいつまでも、ね、月のおかげ、なの月のおかげというのは、私はもう一言で言いますと、一切親愛だと思います。一切親愛ということ、ね、が確立する、確信したときにね、もう尽きないんですよ。ね、そういうおかげを受けたら、信心しておかげを受けたらというところがあるでしょ。信心しておかげを受けたら、だから皆さん、霊験奇跡、皆さん、シャボン玉のような御利益、そのおかげを、それから神心となりて、人に丁寧に話をしていくのは、誠の道を踏んでいく。なんか話せますか、霊験奇跡、枯れ木に花。いや、そんでがわーって言うんですよ。そういう我々おかげはね、もろいと思います。ね、私は日々ね、毎朝、これは毎朝神様に、ね、言うこと、まあ、祈りの中にね、生き神金光大臣様のお取り次ぎのおかげによりまして、天地のもう限りのない無尽蔵の月のおかげのね、我が心の世界に住まわしていただいておることをお礼申し上げます。そしてね、大坪宗一郎初代にあなたが説いてくださったこのご理念のおかげで、成り行きは神の働きのというこの積み重ねのおかげで、一切親愛という月のね、もう月のおかげの世界、この世だけじゃない、あの世まで持っていけるこの日のね、無限軌道に乗れる、そういう助かりの道を教えていただいたことは、もう誠にありがたいことでございます。これ、毎日私は天地の親神様に、教祖一神金光大臣様のお取り次ぎを持ってですよ。私たちは愛楽理念という取り次ぎのおかげで、我が心の世界、一切親愛という月のおかげ、ね。その我が心に願わんでもね、初代が教えておられます。形のおかげがついてくるほどしの心の助かりに月のおかげがいただけますですよ。だから、よくね、私は豊かなもの、 ね、物に恵まれたら豊かな心になれる。なの錯覚ですよ、これ。ね、いい家に住む、いい車に乗る。きっと豊かな心になれると。私はこれ大錯覚だと思いますね。まさに本末転倒ですよ。ね、初代が教えられました。ね、私はこれがね、幸福、幸せの、助かりの原型というならば、元型というならば、ね、初代が、まあ、私どもに教えられた、ね、私は豊かな心の世界に住んでおりますから、ね、豊かなものに恵まれ続けております。これが幸福の原型でしょうか。ね、私もそれがおかげはまだ心にあるということですよね。まあ、そういうね、私はもう、この、ね、我が心に目覚めました。そして私はもう間違いなく、ね、この自覚を持って目覚めっぱなし、ね、もう死ぬまでですよ。ね、ついに目覚めたらもう目覚めっぱなしのおかげ。まあ、ということはおかげもいただきっぱなしの世界に私はなっていくのだと思います。私はそういう道を教祖様、また初代が私たちに限りのない、ね、助かりの道を教えられておるわけですから、まあ、本当にこの我が心を持ってね、私は神の依代という主体のね、お役に立っていきたい、まあ